中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回あれは一般質問でしたっけ。
そうですね、
うん、で墓地の話をしたということで、うん、まあ、ここは少し掘り下げてみようかっていう話になってゲストに来ていただいております。一般社団法人 UTT から中田秀康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この前のおさらいからなんですけど、はい、どんな質問をしたんでしたっけ。
ですね、うん、まあ、墓地を、まあ、作っていけない禁止区域と、うん、まあ、例外的に作ってもいいよっていう禁止区域以外の地域っていうふうに今那覇市分けられていて、うん、まあ、その禁止区域以外のところで、まあ、例外的に作るときにですね、うん、まあ、いろんなルールがあるわけですけど、はい、そこにもう少しその行政が入っていって、うん、地域とお墓の業者さんだったり地主さんだったりとの話し合いをこうするようにしないと、うん、まあ、結局その対立を地域の人たち任せにしていませんかということで、うんうんうん、もっと入ってほしいということを、まあ、質問と提言というか。
なるほどね。まあ、の秩序に墓地ができると地域の確執生まれるんじゃないか、
う
ん、
そうですね、
だから那覇市もちゃんと入りなさいよ、
そういうこと
みたいな質問だったんですね、はい、うん、そこが、まあ、一応今回はお墓の、うん、お墓のプロったらちょっと言い方が違うんですけど、まあ、詳しいということで、うん、はい、中田さん今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この話事前の打ち合わせもなかなか盛り上がりまして、もうちょっとお墓そのものの話の広く聞くのもいいかなと思ってですね、我々那覇では非常に大きな式名霊園というところがありまして、これは結構広大なわけですよね。だからどうしてあそこがそういう風になったのかとかっていう、まあ、那覇のそういう墓地周りのトピックからお聞きした方がいいかなって思って。で、中田さんオフィスってどのあたりになるんでしたっけ。
あ、今那覇市のマージなんですけども、うん、マージ、はい、マージ公民館の1階に、はい、事務所を構えています。
じゃあ 裏の方が、まあ、霊園の地域っていうことですね。式名、ね、はい、うん、霊園ってマージと反対側と式名にまたがってるんでしたっけ。
そうですね、
はい、あれは何個ぐらいのお墓があるっていうのはざっくり分かるんですか。
ざっくりでいくと1万1000ほどあると言われています。
1万1000ね。
はい、
はい、それはちょっとまず法的なところなんですけど、それは皆さんある法律に基づいて作られたものなんですか。
そうですね、うん、ここがとても難しいところなんで、
うん、
昭和47年の、うん、まあ、本土復帰というか、うん、日本に、はい、まあ、沖縄が、うん、まあ、なるときに、うん、米軍と日本政府、はい、うん、琉球政府が航空写真を撮って、
うんうん、
今あるお墓はちゃんと認めてあげましょう、
うん、
で土地の持ち主もしっかり、うん、この人ということで、うん、調べてあります、
うん、
ですので昭和47年までにできたお墓は、うん、そういう意味では合法と言いますか、
なるほど、
認められていると、
公式なものであると。
はい、
でそれは法律云々とかじゃなくて当時の証拠写真をもとに、
はい、
ここはもうお墓があることは事実なんだから、
はい、
これはもう認めましょうと。
そうですね、
いうところなんですね、はい、そうか。じゃあ名前と土地のリストみたいなものがちゃんと突合されている。
はい、
そうか。じゃあそれ以後っていうのはどういうふうに。
その以降はですね、うんうん、日本の法律で、
はい、
墓地埋葬に関する関連法というのがありまして、
はあはあ、
まあ、墓地埋葬法と言ったりするんですけども、
うんうんうん、
その法律の手続きを取らなければいけません、
うんうんうん、
まず土地は誰のものなのか、うんうん、土地の大きさはどれぐらいなのか、
うん、
上にどういった造成物を作るのか、
うん、
ここにお骨をどのような人たちを埋葬するのか、
うん、
など あとは近隣の方々の、うん、同意とか、
そこまで入ってる、
自治会長のハンコとかですね、いろいろこう許可を取るための、まあ、申請があります、
うんうん、はい、あ、結構厳しく決められているんですね、
はい、
そうか、それはじゃあ日本の法律として出てきているということなんですね、はいはい、うん、そうか。だとすると、あの前段ですね、あの中村さんがおっしゃっていた、そのちゃんと那覇市は調整で入っているのかとかっていうことの答えとしては、実際あの具体的にあれですね、これマカビの方のお話ってことになるんですか。
うん、まあ、そこだけではなくて、あったのはそこであったんですけど、うんうんうん、まあ、今実際市街地が広がっていく中で、うんうん、まあ、墓地禁止区域以外のところに今後お墓が増えていくんではないかっていう懸念もあって、うん、まあ、街づくりの問題として、まあ、取り上げたということですね。
そうか、そうか。それはじゃあそれなりに本来だったらそういう手続きのもとやられるべきものであるってことなんですね。はい、ただじゃあ現状っていうのはそうなってない墓地も結構あるってことですか。
そうですね、今からちょうど5年前ほどですかね、うんうん、私の方が沖縄県の方に陳情を出した経緯があります。はいはい、その際に沖縄県内にある墓地の数というのが、うんうん、これは何を根拠に算出したものなんですかという質問をしました。
ああ、知りたいですね。
はい、うん、そうしましたらないということでした。
ない、
うん、根拠がまずないわけですね。
うんうん、じゃあ数えてもいなかったということですかね。はい、5年前で、
はい、うん、それで、中核都市に那覇市がなりましたので、はい、その時に保健所機能も、うんうんうん、まあ、異常するということで、
まあ、持つことができますからね。は
い、それとちょうど同じ時期だったので、うん、いろいろまた質問しましたら、うん、どれぐらいの数が実際許可を取ってですね、うん、権限が那覇市の保健所に移譲されて、うん、そういった資料などはどれぐらいあるんですかという質問をしましたら、うん、確か752件だったと思います。
少ない。
先ほど式名霊園だけでも1万1000ぐらいあるとおっしゃってますね。
これはちなみに県内全域の数です。
那覇市だけじゃなくて、今那覇市でも少ないと思ったのに、はい、県内全域で、つまりこの法律に基づいてちゃんと登録されているものは752件。
はい、
で、いや大変、
うん、またですね、仕事といいますか、うん、ボランティア活動の一環でお墓の相談をよく受けます。うん、無料でですね、うん、ただまあ無料なので限界はあるんですけども、うん、ちゃんと許可書を持ってきている方もいっぱいいます。
はい、
なるほど。ところがですね、うん、この許可書が本物なのか偽物なのかというのがわからないわけですね。コピーだったり写せだったり、うん、それをまた県の方に持って行ったり、うん、市の方に持って行って見てもらったことがあるんですが、うんうんうん、両方とも保管していません。
なるほどね。ちょっと手続きのことを一回確認すると、はい、どこに墓地埋葬法上の、はい、許可を取りに行くんですか。那覇市だとすると、
今は那覇市ですね。
那覇市、はい、那覇市の何課に行くんですか。
環境保全課になります。
環境保全課に、はい、あ、じゃあそこが墓地の、まあ、管理を、はい、この法律に基づいてしているということなんですね。
はい、そうです。
そうか。それで県全域で今実際登録されているのが750件しかない。
まあ5年前ですけどね。はい、
いや、じゃあそれ以外はその昭和47年以前のものを除くと、はい、まあイリーガルに、はい、まあ、まあ勝手に建てられたものだというふうにしてなりますよね。
はい、約年間1500基ずつ増えていってると言われています。
いそうか、年間1500基増えてるんですね、
県内ですね。うん、はい、
そうか。お墓を建てるプロセスもちょっと興味が出てきたんですけど、はい、お墓を建てたいなって思ったら、はい、普通はなんか墓、お墓屋さんみたいなのあるじゃないですか。はい、
そうですね、
ね、お寺さんにせ聞くっていうよりはお墓屋さんだから設備屋さんに行ってみれば聞くようなもんですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、そこで、うん、この土地が空いてるよとかっていう斡旋はみんなお墓屋さんがなんかブロッキングをしてるというか、
そう
ですね、仲介してる、それでいいんですよね。
はい、はい、そうです。
そうか、じゃあそこの責任もある程度大きいと思うんですけど、まあ、まあそこはもう慣習上そういうふうになっていると、
はい、
うん、そうか。じゃあ実際許可証を取る取らないみたいな問題はそんなに大きい問題としては取り扱われてないってことなんですね。
そうですね、そうなってきた経緯が見受けられるということです。
まあみんながそうではないけどね。
はい、
そうか、うん、それでも明らかに許可を取っているケースと年間増えてるケースってのはちょっと帰りが激すぎるん で、ね、なかなかこれ議論しにくい、
まあ、議会で質問したことよりもなんか
もうちょっとスケールが違うっていうことなんですね。そうか、なるほど。まあじゃあ少し質問変えます。これがじゃあ増えていくことによる社会的な課題とかってどういうふうに中田さん今捉えています？
そうですね、うん、もう本当に目まぐるしく、うん、この家族の形態、うん、形式も変わっていて、継ぐ継承ですね、継承するか否かも含めてですね、うんうんうん、やはりみんなで相談してお墓を持っていく、もっと所有しないといけないと思うんですけども、うんうんうんうん、そのあたりが曖昧のまんま、うん、またそこに法律があるんだということを知らないまんま、うんうん、お墓屋さんでお墓を購入するという流れになっているかと思いますが、はい、実は一番大事なのは役所の窓口でお墓を作りたいんですけどという相談をすることから始まるということを、県民市民の方には知ってほしいということがまず一つあります。
なるほどね、うん、そうか。例えば飲食店作りたいっていう時に保健所に行って許可を取る、
はい、そうですね、
はい、あれと同じだと。
そうです。
ただ、うん、沖縄では慣習上まあ、外さんがそういうことを全部取り仕切っているし、はい、まあ、それでできるものだっていうのがまあ、はい、そうなってきたので、はい、登録するかどうかっていうこと自体は、はい、誰もそこがマストのものだっていうふうに思っていないっていうことなんですね。
そうですね、
そうか、はい、いやこれ誰のせいだっていう話はちょっとよくわからなくなってきたんですけど、はい、うん、市側は、はい、じゃあそれに関して許可を取らずに作ったものっていうことに関して何か言うとか、はい、あるまずその言う権利を市は持っているのかどうか、
はい、
で持っているとするとそれをやってるのかどうか、はい、っていうことは今現状ってどうなんでしょうね。
そうですね、うん、私もこうここ数年はわからない、うんうんところがあるので、うん、ちょっと明言できないんですけども、うんうん、ただ墓地埋葬法には一応罰則規定があります。
え、罰則規定あるんですね。
はい、
うん、
5000円の罰金。
あら、5000円か、5000払うといいのかって話、
はい、あとはさら地にしなきゃいけないんですけども、
うんうんうん、
ですんで、何百万もかけた、
うんうん、
作ったケースもあるかと思うので、はい、できたものまた遺骨が入っている状況も考えて、
うんうんうん、
まあ後からでもいいから許可を取るという仕組みを今那覇市が取っているかは私も分かりません。
そうか、追認できればそれはそれで一つね、う
ん、はい、
やったということになるんだけど、
はい、
もし白か黒かということになると、はい、作ったのを後で認めてってそれはダメですよって言ったら、
はい、
まあ、罰則規定に基づいて更地にして5000払うってことをしないといけないと、
はい、
じゃあかといってじゃあ当局がそこまで強くやるかっていうと、
はい、
そこもできないってことなんですね。
そうですね、うん、要は刑法に引っかかりますと警察なんですね。そうするとまあ許可を取っていないお墓の方々、うん、みんな悪いとなってしまうと、
う
ん、
そうですよね、
警察に逮捕されてしまうという、
うん、
話になってしまうので、
そうするとれ、うん、いわゆる遡ってっていう判断までが急になっちゃったら、うん、すごいそれはコストになってしまうわけだ、はい、うん、そうか、じゃあ そこが言及できない、うん、もう事情というかシステムになってしまっているということなんですね。
でまた日本の法律のまたこれが豊かなところだなと思うんですが、
うん、
法律があったとしてもですね、うん、社会通念上という言葉で、
はい、
それが許される、
うん
うん、この地域ではそういうのがずっと通ってきたんだから、
うん、
それはちょっと認めてあげましょうよという寛容さが法律の中にあるので、
うん、
決して全てが悪いという方向で片付けられないということですね、
うんうんうんうん、そうですね、はい、なるほどなるほど。
これまでの文化と法律がたまたま合ってないということですよね、
というよりは知らない、
うんうんうんうん、
みんな知らない、
うんうん、
ということですね。
そうか、なかなかな課題でしたよ中村さん。
そうですね、
軽く、
うん、
軽く深めようぐらいな感じですけど、
はい、
はい、少しもうちょっと戻ります、
はい、
中田さんがこういう課題にお気づきになったきっかけっていうのはどういうところから来ているんですか。
そうですね、うん、今から約10年前にお遍路をしまして、
うんうん、四国の、
はい、
すごい、
その際
全部回ったんですか、
はい
はい、
その際に本島のお墓がとても綺麗だったんですね、
う
うん、とても管理されていて、なんていうんですかね、一種のこの公園というか、整備されていたので、はい、なんでこんなに違うんだろうなというのがきっかけです。また慰霊塔、はい、沖縄戦の慰霊塔ですね、もうすごくきれいに管理されているんですよ、なんでだろうなというと、そこにいろんなルールがあって、それを維持していくための仕組みがしっかりあったんですね、
なるほどね、
で沖縄帰ってきて調べると、あら、まだないんだ、ということに気づいたわけですね。
そうか、じゃあお墓と慰霊塔から入ったということなんですね、はい、
そうですね。
ちょっとじゃあせっかくなんで広げますけど、慰霊塔ってどういうもので、誰がどう管理しているもの、あるいはされてないとしたら、本来どうあるべきものとっていうことなんですか、っていうか沖縄戦関連の慰霊塔ってすごいたくさんあると思うんですよ、マブニ以外にもね。
そうですね、
はい、そこの慰霊塔ってどう定義されてるのかっていうのって僕知らないなと思って、
はいはい、まず慰霊塔は、まあ、慰霊をするためのものです、そこに魂があるという考え方がスタートです、はい、ですので平和の礎は慰霊塔ではありません、モニュメントです、人それぞれがですね、こんなに大勢の方が亡くなったんだということをこの沖縄戦でですね、示す、造成物が平和の礎で、
記録ですね、はい、紙じゃなくて石に記録をしている、はい、
そうです、
リストみたいなも
の、はい、で、それぞれがそこにいろんな思いを、注いでいいですよというのが平和の石、で慰霊塔は有志、遺族や、その生存者の方々が、亡くなられた方に対して、鎮魂を込めて作ったものです。
なるほど、そこにはある属性とかカテゴリーみたいなのがある、わけですよね。
そうですね、はい、
例えばどんなものでしたっけ。あとなんか県の名前がついている塔って結構多いですよ ね、はい、すね、
なんとか県の塔みたいな。
そうですね、全部でですね、平和記念財団さんが管理しているものが88ほどあるんですが、
はい、そんなにあるんですか。県の数より多いんですね。
はい、で、まあ、例えば NHK さんであったり、その頃の軍属の方のものであったり、まあ、有志といいますか、あるんですが、
それぞれの属性に応じて、自分たちの、まあ、コミュニティというか、所属してたところの塔を建てようというふうになったわけですね、
はい、でこの慰霊塔の課題はですね、戦後沖縄がすぐに日本にならなかったというところが起因しています。
そうか、復帰までの間、
はい、ですので、国立戦没者墓苑が作れなかったので、まあ、琉球政府はですね、本当は作ろうという動きもあったそうなんですが、まあ、米政府がですね、まあ、戦争で亡くなった方々のそういう、意味が込められているものをいっぱい作られて困るということもあって、みんな、まあ、隠れてまではいかないですけど、有志、各団体がですね、有志で作ってしまいました、それで351、以前はあるとされていたんですが、私が、まあまあ、こういうね、ちょっと変わり者なもんですから、県の方に再調査を依頼しまして陳情して、今は451県内にはそういった沖縄戦関連の慰霊塔があるということが分かりました。
戦闘でね、マブニだけだと80、
マブニ、糸満が一番多くてですね、はい、ちょっと糸満の数は忘れたんですけども、全体の数が451ということですね。
なるほどね。そうか、その土地っていうのは誰かが買ったものなんですか、
そこも曖昧なんです。
そうなんですか、
ね、墓地と似ているんですね、この辺りも、ですので沖縄の人たちが持っているこの権利などの、曖昧さ、このアメリカ米政府の統治下にあった時に、どういった思いで生きてきているかというところが、多分そこに反映されているのではないかなと私は推察します。
そうか、じゃあ地主がいるかどうかも曖昧、まあ、いる場合もあるし、買ってる場合もあるけど、家庭に立ちたみたいなのもあると、そうか、そうなると例えばそのコミュニティがあの お年を召してしまって亡くなってしまったっていうと、まあ、ここで無縁化するわけですね。
そうですね、
そうか、
ですので、国厚生労働省は平成27年から、この慰霊塔のですね、 整理事業を始めました、
うんうん、あやってるんですね、すで、
はい、
にね
実はあの県内でですねこんだけ451あるということが分かってですね、うんうん、沖縄県の方もぜひ国策で戦争になってしまったんだから力を貸してくださいということで要請を出しましたら、うんうんはい、沖縄県だけこれをやるというのは良くないということで、うんうんうんうん、まず全国の慰霊塔を調べようと、
あそこも数えられてなかったんですね、は
い、
意外と、
はいう
ん
う
ん
う
ん、
そうしましたら、うんまあ、話が大きくなってしまったんですが、うん、どうやら1万5000基ほどあるぞと、
はは
うん、で海外にももちろんありますので、うんうんうん、じゃあこれをどうしようかということで整理事業が平成27年度から始まってます、うんうんうん、ですがこの事業には整理することはいいんですが、はい、今生存者やご遺族の方が5年目ですので、うんうん、慰霊塔がなくなるということがどういったこう精神的なその人たちに与える、うんまあ、まあ安定、うん、精神の安定とかですね、うん、そういったものにつながっていたはずですので、うん、それを撤去するということになったときに、うん今の時期なのかというのは、うん、とても課題なんですけども、
そうですね、
はい、
う
ん、いずれは、うん、そういった整理、うん、という流れにはなっていくんではないかなと思っています、
うんうんうん、
これ、まあ、無縁化すると、まあ、そういう対象になるっていうことなんですよね、
はい、例えばですけども、やはり、慰霊塔はですね、うん、観光資源としての活用もされています。
いやもう特に復帰前はね、はい、それはメインの観光ですよね、
はい、慰問という形でですね、うんうんうん、ですがそこに全くお金が落ちない仕組みがあるわけですね、うんうんうん、要は管理するということに対してお墓もそうなんですがお金を捻出することができない、
できないですね。
それは税金を投入したもの、例えば税金を投資するという言い方がいいかもしれませんが、うん、投資した先から税金がまた返ってくる、
うんうん、
計画を立てないと多分税金は投入できないと思うんですね。
そうか、投資でもないしセーフティーネットでもないんですね、うんはい、これね、はい、やっぱり結構狭間にあるものなんですね、はいはい、そうか、じゃあそれを気づいて、まあ、全国で数えるところまで、
はい、
全国的にある種波及があったということですね。
はい、そうですね。
そうか、大体盛り上がってきたところなんですけど、お時間でございまして、はい、1本目が、はいはい、次回ですね、まあ、もう少し那覇のお墓の話に戻してちょっと課題とかを詰めていければなと思います、はい、ということで今回はお時間でございます。中田さん、じゃあまた次回までよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました。